Setup Podcasting.
みなさん、こんにちは。世田谷美術館では、2022年10月9日日曜日に、第269回プロメナードコンサート、松本花子、吉田由香子デュオコンサートが開催されました。プロメナードコンサートは、当館が開館した翌年、1987年の冬から今日まで続いているイベントです。若手を中心とする才能に恵まれた演奏家たちに発表の場を提供し、世田谷区民を中心とする聴衆が当館に集って共に楽しみつつ、その演奏家の方々の成長を見守り、応援していくことが企画の趣旨です。企画アドバイザーである音楽評論家の丹羽正明先生と、音楽研究家の沼野雄二先生のご尽力により、この度、第269回目の開催を迎えたプロメナードコンサートですが、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、当日ご来場者人数を従来の半数以下に削減しての実施となりました。そのため、コンサート当日に当館が録音した演奏の一部を、終演後に行った企画アドバイザーの丹羽正明先生によるバイオリンの松本花子さんとピアノの吉田由香子さんへのインタビューとともにご紹介します。それではまず当館で収録した演奏録音の一部をお聞きください。ドビュッシー作曲バイオリンソナタ、バイオリン、松本花子さん。ピアノ、吉田由香子さんの演奏をお聴きください。Thank you. ドビュッシー作曲、バイオリンソナタ。バイオリン、松本花子さん。ピアノ、吉田由香子さんの演奏をお聴きいただきました。それでは、コンサート終演後に行った、丹羽正明先生による、松本花子さんと吉田由香子さんへのインタビューをお聴きいただきます。
演奏が終わった後でお疲れ様でした。で、これからちょっとお話を伺いたいと思っておりまして、テーマとしては、このピアノとバイオリンのそのデュオをその組んだいきさつとかですね。それから今日、バイオリンとピアノの本当にもう極めつけの名曲がざっと並んだんだけども、その選んだ意図とか、それからまあ実際の今日の演奏した印象とかで、最後にもしこのデュオとして今後演奏活動を続けていらっしゃるとすれば、その計画とか、まあそんなポイントについてしばらくお話を伺いたいと思っておるわけですけども、このデュオ そのアンサンブルを組もうと思ったのはどういういきさつからなんですか？
私たちは東邦学園の博士課程で、2人は同級生で、やっぱり博士課程って学年の人数がとても少なく、4人しかいなくて、でそれでデュオを勉強したいということで、博士課程に入ってから2人で組むことになりました。
そうですね、私も、同じ学年で、この、そうです。で、今年から2人でデュオを結成して始めたので、まだ浅いんですけれど、まあ、今回のためにいろいろ勉強をして、今回出演させていただいたという形に。
なるほど、なるほど。ということは、もう何年ぐらいやってるかな？組んで一緒に。
そうですね、組んではまだ1年
頃の年代になるのがね。あ、そうですか。途中で喧嘩したりしたことはないですか？
喧嘩とかはないです。でもいつもやっぱりこう自分たちが納得できる音楽を作ろうと思って意見をぶつけ合うことはあるんですけれど、うん、喧嘩にはならないです、う
ん、でこれはだから先生に見ていただくとかいうことをしてるわけ。
はい、はい、
それは、どなたに。
室内楽としてこの授業を取っているので、バイオリンは篠崎伊佐子先生で、うん、ピアノは若林明先生に、レッスンを受けております。
バイオリンはどなた。
篠崎伊佐子先生。
あ、篠崎、はい、あ、そうですか。それはレッスンのような形で、それとも仕上がったものをその聞いていただいてっていうことをアドバイスを受けるような形なんですか。レッスン的な感じ。
そうです、レッスンとして、はい、受けています。
あの東邦学園 の, あのドクターコースなんかに行ってるレベルの方々はそういうあのアンサンブルを組んだりしてやってるっていう活動は他にもいろいろあるんですか。割合にあなた方はそういうアンサンブルに対して特に興味があってっていう感じの方々っていうことなんですか。
あ、でも比較的やっぱり東邦学園っていうのところはオーケストラだったり室内楽っていうことに対して積極的に取り組んでいる学校なので、うん、でとりわけその大学院は室内楽に特化した授業っていうのをこう特別に設けているので、うん、大学院の生徒たちは室内楽にこう力を入れやすいというか、うん、学びやすい人たちが多いのではないかと思います。う
ん、なるほど、わかりました。さて、そしてまあ今日はあの、シューベルトのソナチネとかブラームスのバリューソナタの雨の歌とかね、だからまあ最後が ドビッシーのバリューソナタの、その前にフォーレのベルシューズ、子守唄かっていう、本当にねどれを聴いてもあのバイオリンとピアノのデュオの極めつきの名曲で、あの本当に聴き応えがあったんですけども、こういう曲を選ぼうと思った狙いはどこなんですか。
まずはじめにブラームスの、雨の歌をやろうというふうに決めて、それをプログラムのメインにしようとして、でその後にじゃあどういうプログラムにしようかというふうに考えたときに、そのブラームスが、まあ、都庁長の、都庁長の曲だったので、それでシューベルトは、まあ、都庁長で、ドビッシーは、まあ、都庁長という感じで一応調整の感じを考えたり、あと、まあ、この季節が秋にさせていただくので、その秋にあったようなものの選曲にしようということで、その3つをメインプログラムとして考えました。
あ、なるほど。
なので同じ祖でも、うん、やっぱり国によってシューベルトはオーストリアのウィーンで活躍してて、でブラームスはドイツ でドビッシーはフランスでっていうことで、同じ祖でも違ったなんか色合いが出せたらいいなと思ってこういったプログラムになりました。
まああの我々の世代はあのシューベルトとかね、つまり ロマン派の初期のあたりっていうのが割合に、ね、身近に感じるなんか教育を受けた世代なんですよ。で例えばあのピアノ曲なんかでも我々はあの子供の頃に教わってくる教材っていうのがまあ昔ですからね、あの僕はピアノはろくに弾けないんだけども、まあその子供の頃から母親からピアノをこう手ほどき受けたりして、でまあバイエルをやって、からソナチネアルバムをやって、からソナタアルバムとか、でそういうあのからまあハノンだとかね、まあ、チェルニーの30番くらいからっていうような教育を受けていて、その時に他に教材としてそのシューベルトとかね、からメンデルスゾーンとか、からウェーバーとか、ああいうあのロマン派の初期の頃の作品というのは割合に教材として与えられていて、でなんとなくねそういうこう感じとしてスタイルとしてなんかそういうあのロマン派の初期の頃の音楽の 形っていうのが、まあ、身についてるっていうか好きなんですね。それで、ことにシューベルトなんかもアドゥやベドゥアの大きなソナタじゃなくて、モマンミュージックを、楽曲の時かな、それとか、アンプロプチューとかね、ああいう商品が、まあ、一番身近にあったりして、だから、メンデルスゾーンで言えば、やっぱり48曲のあの無音歌集でね。で、ああいうものにちょっとこう親近感があるんですけども、あなた方の世代の場合には、そういうことよりももっとまんべんなく、あれですか、興味がある感じですか。
そうですね。私もその昔の教育を受けた時は、先生がおっしゃったような、シューベルトでしたら、即興曲、アムプロムチとか、まあ、メンデルスゾーン無音歌とかっていうのは、勉強としては同じ感じで、やってきておりました。ただ今回、そのシューベルトをやるときに、その、ソナタとかは私はまだ触れてなくて、そのシューベルトの、やっぱり難しさといいますか、そのウィーンの感じを出すっていうのが、とても難しいなというふうには、今回やってみて思いました。
なるほど。今日の演奏会なんですけども、まあ、お客はこういうコロナ騒ぎで、会場いっぱいじゃなくて、こう、間をスケスケにして、そういう意味では、ちょっとまあ、満員っていう感じではなかったんですけども、1曲目のシューベルトで、最初に一楽章が済んだ後で、拍手をされてね、で、あれをどう思いました？私はね、非常に何楽章かあるまとまった曲の一楽章で拍手っていうのは、今はやると白い目で見たりされて、で、なんだけども、僕はね、歴史的に言うと、例えば本当に古典派やロマン派の始めあたりの演奏会では各楽章の間で拍手を入れてたらしいんです。それでこれはその頃の雑誌だとか記録を読むと、その本当に、ね、一楽章がやって気に入るとみんなお客が拍手すると、そこでまたアンコールをそれをやって、それから先へ行くっていうことをやったり、それからまたシンフォニーなんかの場合にはことに第一楽章、第二楽章、第三楽章、まあ、場合によって第四楽章まであると、一楽章終わって第二楽章に入る前に、プログラムの構成としてその間に別の曲が入ってる。それで、例えばコンサートアリアみたいなのをやってね、それで歌って、それが進むと次へ行くと。だから例えばベートーベンのシンフォニーなんかでも、1番だとか7番のシンフォニーのことに第一楽章が好評だったとか、そういう歴史が記録があるんだよね。それはつまりコンサートの楽しみ方ってのが、今はみんな非常に学問的に何ていうか真面目に終わりから初めから終わりまでやって、で途中で拍手しようもんなら白い目で見られるっていう、ちょっと真面目すぎる、いやその方がいいんだけどもということがあって、今日どうでした、一楽章目が終わって拍手が来ちゃった時にうろたえましたか。
来るとはもちろん思ってはいなかったんですけどでもまあこう終わって拍手をしてくださったっていうこと自体は、まあ素直に嬉しく思って、
なるほど、
特に気になるとかいうことはなく、普通に好感と嬉しくは思って、はい、演奏を続けました。
私もそのやっぱり最初の曲っていうのはどの演奏家もなかなか緊張感があると思うんですけれど、その拍手が来たことによってその皆様が素直に反応してくれたっていう気持ちと、温かく迎えてくださってるっていう気持ちがあったので、私としてはとてもその気持ちが温かくなりました
その演奏家の心理っていうのは、つまり儀礼的な拍手と本当に喜んで言ってくれる拍手っていうのは分かるもんですか
どうですかね
まあ全体的に言うと本当に今本当に世の中真面目になりすぎちゃって、 で、まあ、もちろんそれは正しいんだけども、一頃非常にザッハリ書いたとか言って、こう楽譜面通りにね、やったりするっていうことで、それはそれでもちろんいいことだし、大事なことではあるんだけども、もう少しね、コンサートっていうものを楽しむっていうか、なんか一緒にこう交流するっていう、そういうね、感じが欲しいなとは思ってるし、で、この世田谷美術館のプロマナートコンサートっていうのは、割合にそういう意味ではね、聴衆との演奏家との間の距離が近いような感じがしててね。だから今日最初に拍手が起こっちゃった時に、まあ、ある意味では慣れてない、普段のコンサートに行き慣れてない方も、あるいはいたかもしれないんだけども、まあ、それはそれとして、なんか聴衆と演奏家との交流っていう方から言うとね、僕はね、あんまり悪い気がしなかったしたんですけどね。でも、まあ、演奏家にとってはちょっとあれどうかなと感じてはいたことではあるんですけども。まあ、これから先の、まあ、計画がもしあろうかと思うと、まあ、狙いを定めてるあたりっていうのはどの辺になるか。なんかご経歴を読むと、なんかバイオリンでドヴォルジャークを専攻なさ
ったのかな。はい、私です。
なんかで、それはバイオリンが専攻でドヴォルジャークをことに、その研究テーマに選ぶっていうのはどうしてだったんですか？
よく聞かれるんですけれど、うん、私は単純にドヴォルジャークがとても好きっていうところがまずはきっかけでありました。うん、で、そして自分で大学院の修士課程の時にドヴォルジャークを研究テーマとした時に、資料を調べてみて、やっぱりそのチェコ語っていう弊害があるがゆえに日本語の資料が少ないっていうことにとても驚いて、こんなにその一般の人々も知ってるような作曲家であるのにあまり研究が進んでいないっていうことに自分自身とても驚いて、で、それで決めました。はい、で今はチェコ語も勉強してドヴォルジャークを研究してます。
チェコ語じゃバイオリンホースル、
そうです、ホースル
って言うんですね。でチェコは今の話にもありましたけども、チェコの国民というのは割合にバイオリンとかバイオリン音楽に対する親近感をどうも持ってるらしいんですね。それから楽器なんかもチェコ製の楽器っていうのが日本にも時々入ってきてるんだよね。だからそういう意味で、まあチェコで言うと、なんか、スメタナ、ドヴォルジャーク、ヤナジェックっていうのは、こう、偉い方が、一番すぐ目に、浮かぶわけですけども、ただね、全体的にチェコなんか、まあ、プラハとか、その他、そう、やっぱり、まあ、オーストリーに近い感じもあるし、ウィーンとかなんかとの関係で、例えば、ハイドンだとかね、そういう古典派の音楽家とのこう交流とか地理的なこう感じから言ってですね、本当にバイオリン音楽を専攻なさって、ドヴォルジャークを、ドヴォルジャークって日本ではドヴォルザハークっていうね、
で、
あれ僕気に入らないんだけども、ドヴォルジャークのこの R の上にこうゴミがついてるようなルジュっていう発音がね、やりづらいんで、ロボルザークって、これはね、NHK が悪いんだよ。NHK の放送がね、ドヴォルザークなんて言うんだよね。で、あれはね、良くないと。まあ、それちょっと脱線で申し訳ありませんけど。まあ、そんなことで。ピアノの方の吉田さんは、なんかそういうテーマがあるんですか？
私はクララ・シューマンを研究の方のテーマとしておりまして、修士課程の時はローベルト・シューマンの方から研究を行っていたんですけど、まあ、その時からそのクララという人物に興味があって、で博士課程はクララから見た、まあ、シューマンという形で研究をしています。まあ、クララっていうとやっぱりそのローベルトの妻だったりブラームスとの関係みたいなところからやっぱスポットが当たるのが多いと思うんですけれど、まあ、その他にいろいろ工程をしてたり、 まあ、そのシューマン作品の演奏だったりというところでいろんな影響をシューマンに与えたとは思うので、そういうところの視点を博士課程では研究を行っています。
あの日本人の演奏家でね、バイオリンのどなただったかな、クララ・シューマンにかなりあの研究家してる方がおられて、どうだったかな、なんかやっぱりあのまあローベルトの奥さんっていうことで、知られているわけだけども、才能から言ったらクララ・シューマンはね、本当にクララ・リークの秘蔵っ子娘で、まあ本当にで作品の数はそんなにはないんですか？
少ないです。結構あの若い時に作品、うん、作曲をやめてしまったので、うん、ローベルと基本結婚する前でやめてしまったので曲数自体は少ないんですけれど、うん、でもこう歌曲とかですととてもいい曲が残っているので、うんうん、はい、
よくあのブラームスとの関係でね、ブラームスとクララ・シューマンはかなり仲が良かったんじゃないかとかね、それからあの頃の手紙とか文献を見ると、そのブラームスとクララ・シューマンとの間に手紙、まあ昔はその電話がそんなないから手紙のやり取りで手紙はたくさん残ってるんだけども、その中でお互いに手紙の中で相手をZ じゃなくて Do というつまりはより親しい代名詞で呼ぶのいつ頃から始まったとかね、そんな研究を読んだことがあってですね、まあそういう人間関係としてのね興味っていうのもあるんだけども、あなたはそういうところまではいかないんですか？
ブラームスとかとの手紙っていうのも結構見てはいて、クララがすごいまめにいろんな人に手紙を書く多分タイプだったと思うので、うんうん、ブラームスとかのもたくさん残っていて今も実際見ているんですけど、基本的にその対象としてはクララから見たローベルト・シューマンというところに一応限定してはやっているので、うん、その過程でいろんな他の、まあ、ブラームスでしたりリストとかとの書簡集とかっていうのは、うん、見ては研究してはいます。
あ、そうですか。まあ、僕はねローベルト・シューマンというのが作曲家であると同時に批評家なんだよね。それでシューマンが亡くなった病院エンデリヒ の病院なんかも訪ねたことがあったりしてですね、まあ、興味はあるんだけども、そのなかなかそういう本当にまあ、ローベルト・シューマンの研究者はたくさんいるんだけども、本当にクララの、あれは、その女性だからっていうだけじゃなくて、音楽的になんか惹かれるものがあるわけですか？
そうですね。クララの作品というところにも、その先ほど言った歌曲ですとか、ピノトリオとかっていうのは素晴らしい作品だなというふうに思っていて、で、あとやっぱりそのシューマンに与えた影響というところに私は一番関心があって、はい、研究をしています。
それじゃあで、まあ、最後にそのデュオとしてこれからもし発展していくとした時の計画とか、あるいはそういうレパートリーとかね、その辺はどんな心づもりをお持ちなんでしょうか？
今回ブラームスやドビッシーと割とそのロマン派の作品、まあ、シューベルトは初期の方ですけれどロマン派の作品を中心に勉強したので、まあ、古典的な作品とかベートーベンとかっていうものは2人で勉強したいなという話をしていて、まあ、まだ具体的な日にちは決まっていないですけど2人でリオのコンサートがまたできたらいいと思っています。
それじゃあ本当に大体もう時間が来たんじゃないかと思うんですけども、本当に今日は演奏が済んだ直後でお疲れのところをいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
丹羽正明先生による松本花子さんと吉田由香子さんへのインタビューをお聞きいただきました。現在の当館プロムナードコンサートは従来とは異なり、開催の頻度や客席数を大幅に減らしてのイベント実施となっています。 本イベントの情報、また過去のご出演者様やコンサート関連の情報は、当館ホームページメニュー欄にある参加するよりプロムナードコンサート、これまでのイベントからご検索ください。